藤沢歴史探訪、今月は探してみよう藤沢の龍をテーマにお届けしています。ご協力いただいておりますのは江ノ島藤沢ガイドクラブのメンバーでいらっしゃいます佐野さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
気がつけばもうこれをテーマラストということで最終回を迎えております。でもここまで1週目2週目3週目とどれだけ龍が出てきたのかなと振り返りながら数えきれないななんて思っているんですけれども、さて先週までは江ノ島を回ってきましたけれども、今回はどこのどんな龍スポット登場するのでしょうか。早速ですね、佐野さんガイドよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。では今回ちょっと江ノ島を回った後は、はい、江ノ島とよくね縁の深い対岸の片瀬周辺からちょっとご案内してみたいと思います。小田急線のまず片瀬江ノ島駅、これ皆さんもご存知の通り龍宮造りのね駅舎でよく知られています。建物が龍宮城のようだということだけでなく、ここにも龍の作り物がねこしらえてあるんですね。外観を見ていただくと朱色赤色の駅舎に金色の装飾の金具、屋根の上からこちらを見ている金色の龍、その両脇には波の中から姿を現した龍がいます。打足ですけれども屋根に乗っかるのは金のシャチならぬ金のイルカ、これちょっとね江ノ島らしい失礼ですよね。そして見落としてはならないけど見落としてしまいそうのが実は木彫りの龍なんですね。駅にね降りていくと早く江ノ島行きたいってなっちゃうんですけれども、改札手前出る前の天井を見てください。素晴らしい龍のね木彫りの彫り物が施されているんですね。そして改札を出て弁天橋を渡った先に藤沢市の観光協会の片瀬江ノ島観光案内所があるんです。その先にある江ノ島に向かう地下道がありますね。そのスロープの入り口の横に金属製でちょっとシャープな龍のモニュメントが建てられているんです。ほんの少しだけちょっと反り返ってね天を仰いだようなね姿は、まるでこう江ノ島のちょっと門番といったところでしょうか。江ノ島縁起絵巻では弁財天に里された五頭龍が改心した後、対岸に渡って江ノ島に退治して龍光山となり土地の守護神になったと語られています。今度はその辰の口と呼ばれたあの片瀬の界隈をねちょっとご案内してみたいと思います。
もう江ノ島の駅から龍がもう登場しているということで、私ですね今いくつか挙げていただいたの全部見逃してました。ちょっと改めて今度はですね佐野さんのお話を思い浮かべながらも駅から龍を探しながら楽しんでみたいなと思いました。さあそれでは片瀬エリアの龍のスポットをご紹介お願いします。
はい、ではね須花通りを北上、まあ、江ノ電の江ノ島駅モノレールの駅の方向かって通り過ぎて国道467号を少し東に進んだところに、今ではちょっと立ち入れなくなったんですけれども、実はそこに神社があったことを伺わせる石段や囲いなどが残されているんですね。ここを龍宮明神社元宮跡と呼んでるんですけれども、かつてここには欽明天皇13年あの1回目でもご紹介したんですが552年に創建されたと伝えられる龍宮明神社が置かれていたんです。龍宮明神社は昭和53年に実は腰越に先座移ってしまったんですね。あの御祭神を五頭龍狼と玉寄姫として社殿には江ノ島縁起で語られたあの五頭龍の絵も掛けられています。ところで、まあ、江ノ島でもそうなんですけれども、この欽明天皇13年という年はあの仏教が伝えられたと言われて、各地でこの創建の、ね、言い伝えが残されています。この辺りは鎌倉から見ると西の境界にあたります。鎌倉時代には罪人を処刑する辰の口刑場が置かれていたと伝えられているんですね。そしてあの日蓮法難のゆかりのこの地に鎌倉幕府が滅亡した4年後の1337年、延元元年に日蓮宗霊石本山の格式を持つ龍光寺が創建されました。境内には丘陵斜面一帯に本堂、山門、五重の塔、王女院など豪快な伽藍が配置されて、それぞれは彫り物で埋め尽くされていると言ってもいいほど、よく見ると見事な彫り物が、ね、見られます。
ありがとうございます。いろんなところを注目するとこんだけ素敵な場所があるんだなということ、今回はその龍を、ね、探してみましょうというテーマなんですけれども、一つ一つやっぱりエピソードがあって伝説があって、それを知りながらやっぱこう辿っていくっていうことをやっぱ楽しいなと思って今ね佐野さんの話を聞いているんですけれども、さあ龍光寺 まあ、龍がもうついてるんですけれども、龍光寺にもちろんスポットがあるかなと思うんですが、龍光寺の龍のスポットについて続いてご紹介いただけますか。
はい、まず入り口の三門と本堂の中からも代表的な龍の姿を探してみたいと思います。ちょっとね、急な石の段を登り切ったところにある三門は、元治元年、まあ、1864年大阪の豪商であった梶間屋が寄進したものなんですね。柱はとても太くて軒が大きくせり出し、本当にもうダイナミック豪快そのものなんですけれども、江戸五刀流の流れを組む堀氏の手によるとされる彫刻も、またねボリュームに圧倒される、もう圧倒されるだらけなんですけれども、入り口でね、で正面の唐破風には金文字、金の文字で龍光山の扁額が掲げられてるんですけれども、その下には雌雄オスメスですねの龍の透かし彫りが配置されているんですね。そしてこう門を支える本柱の脇にはめられている板をよく見ると、下の方には青海波、青い海の波模様が上に行くに従って滝から天に昇る龍に姿を変えているんです。別のところでは下の方では万字、万字崩し模様で、上に行くと龍の鱗模様に変わっていくといった装飾も加られていて、まさに登龍門といったところなんですね。この三門には側面にはめられた中国の故事にちなんだ彫刻で知られてるんですけれども、背面にも龍の透かし彫りが収められていて、まさに、ね、こう名前の通り三門全体が龍を象徴するような意匠と、ね、言えそうです。欅造りの本堂なんですが、この本堂は天保3年1832年に建てられました。獅子や鶴、あとクジャク、タカ、ボタンといった見事なね、彫り物にこう圧倒されそうなんですけれども、今回ね狩野派の絵師によって描かれた龍の絵に注目したいと思います。本堂下陣で天井を見上げてみると、豪快な墨の絵、僕がで描かれた龍がね、こちらを睨んでいるように見えるんです。これは藤沢市の重要文化財に指定されています。
やっぱり龍光寺、龍がつくだけあったなと、もうその龍光寺全体がもう龍なんだなっていうですね、印象深い、そんな佐野さんのお話聞くことができました。本当に、ね、一つ一つなんか意味があって、一つ一つねやっぱり愛されているものがたくさんこの藤沢市内にはあるんですけれども、今回はですね龍スポットということでたくさん挙げていただきましたが、佐野さん本当にたくさんいろいろ龍を紹介していただいたんですけれども、この他に藤沢の龍スポットって何かありますか？
はい、まだまだあるんですね。まず龍光寺の近く、江ノ島道を藤沢方面に向かうと、鎌倉時代、さらにね、もっと古くからの歴史をね、紡ぐ古刹というか、こうそういうものに出会うことができるんですね。まあ、割と龍光寺に近い上龍寺というお寺があるんですけれども、上龍寺には元寇の時に辰野串の形状で斬首されたモンゴルの使者を弔った源氏塚というのが有名なんですけれども、ここにはちょっと前にはしだれ梅をはじめ、参道や境内の梅の綺麗なことでも知られています。このお寺の本堂の後輩にも龍の彫り物が載せられているんですね。そして上龍寺の本当に近い本蓮寺というお寺さんがあるんですけれども、こちらにも推古天皇の時代まで遡ることができると伝えられる片手地区で最も古い寺の本蓮寺なんです。で、その本蓮寺には鎌倉時代に源頼朝公によって再興されたんですけれども、さらに鎌倉時代になって実は日蓮宗に改修して今のお寺になったということなんですね。徳川家康公との関わりも深いお寺なんです。ここにもこの立派な三門に見事な龍の彫刻が見られます。そしてですね、最後にちょっと龍の姿そのものというわけではないんですけども、少しこの片瀬江ノ島から離れてちょっと遊行寺坂の方戻っていくと、大霧、遊行寺坂沿いですね、大霧にある諏訪神社をちょっとご紹介させてください。ここには私たちガイドクラブで新年ですね、藤沢七福神巡りで大黒天様をお尋ねしているところなんですけれども、その諏訪神社の拝殿に向かって左側に詩人権天神館というものがあるんですけど、ちょっとご存知の方もね多分いらっしゃると思うんですが、この詩人というのは中国の神話で天の四方を守る霊なる力を持った、まあ、獣というんですかね、生き物で、真っ先に登場するのがまず東を守る総竜、竜ですね、青い竜で、この天神館にはその青い竜総竜に加えて南の朱雀、西の白虎、北の玄武と合わせて4つの 剣というのかね、剣が展示されていて、剣の穂先に竜が乗っかっている珍しいデザインもあるんですね。ちょっと関係ないかな、少し竜にまつわるものをお話しいたしました。
うわ、本当にたくさんありますね。探してみよう富士山の竜ということで、そのテーマで今月佐野さんにご協力いただいてお話を伺ってきたんですけれども、これきっとこの1ヶ月じゃまだまだ足りないぐらい、他にも富士山市内には竜がいるんだなということ、ちょっと私も他に何があるんだろう、どこにいるんだろうってワクワクするような、そんなね気持ちになっております。本当にこの富士山には竜まつわるもの、佐野さんたくさんありますね。
はい、そうなんですよ。今回まだご紹介できなかった部分も場所もたくさんあるんですね、はい、またもしかして私たちガイドクラブでもしかして見つかってないものが、うん、皆さんの家の周りにもあるかもしれないので、これからね季節もいいのでお散歩がてら皆さんの身近な竜を見つけていただけたらと思います。
気がつかなかったところに竜がもしかしたらいるかもしれません。皆さんね、この藤沢市内いろんなところがありますけれども、まあそういったこう竜を探しに巡ってみるというのも一つのね楽しみになりそうですね。さあ今月はですね、探してみよう藤沢の竜というテーマでお届けしてきました。本当にたくさん竜がいるということを改めて、その竜の愛されている魅力、そして藤沢には伝わる、江ノ島には伝わる伝説までご紹介していただきました。江ノ島藤沢ガイドクラブのメンバーでいらっしゃいます佐野さんにご協力いただきました。今月本当にありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。